はい、それでは4月の人元文書と講座を始めさせていただきます。先月からですね、お筆先にも続きまして、お筆先にも続きまして、大変はっきりと今までの、神道天理教団の本部がまとめました、言ってみれば天皇と天皇の先祖を神様とする神道の教理のまとめ方と、親様の教えとがどれだけ違うかということについてですね、まあ、はっきり言いますと、今までこの私がですね、120年歳の年にちょうど去年のですね6月に入院いたしまして、それで120年歳の年に、入院退院した後もですね、大変に痛い思いいたしまして、病床にいたんです。それがいくらトラブルがないように気をつけて喋ってもですね、やはり親様の教えと、それから天皇制軍国主義の教理をそこにまずこぜにしまして、それで天皇制軍国主義時代におもねって作った泥見工事というような、まあ、はっきり言いますと親様の教学と、山沢良次郎、山沢為三などの泥見工事教学とのその違いをですね、はっきりと言いますと、私が本部を攻撃しているという姿勢に今までなってしまいまして、あの人間たちは本部攻撃しているのは、あれはお道じゃないという、そういう言い方で、本当の親様の道を勉強する人がしにくくなったと。こういうことを配慮して、今まで、はっきり言うと、教会本部が間違いであると断定して私はお話ししなかったんです。親様の教えは、この、陽気づくめという平等の理想を目指して、そして難事を助けて、一人一人陽気にしてですね、陽気づくめの世を作るという、そういう助け合い人間の助け合い社会であることを親様が教えられたんだと。それに対しまして、神道天理教会では、天皇制軍国主義に合わせまして、文字通り天皇制というのは差別思想、支配する神の魂と民草というような言い方の差別思想、それで軍国主義といえば暴力主義という意味ですね。差別暴力主義を前面に出しまして、そして国民に服従を解くという天皇制軍国主義政府におもねった泥見工事教学、神道天理教会というものを出したのをですね、あまりはっきりと対しいたしますと、八島の言うこと聞くなと、いつもとの教学は勉強するなという宣伝で、みんなが勉強できなくなってしまうというのはですね、私の前にっていう前例がいくつもある。古くはですね、10年歳の時に、親様の教えはと口にしたですね、安土村新井大次郎が、あれは水屋敷、塩屋敷よりも水屋敷の方が偉いんだと言っているというような言いがかりをつけられまして、これ別教団を飯田八次郎が作ったんじゃないんです。飯田八次郎は親様の本当の教えでなくちゃいかんと言ったんです。10年歳の時に、明治29年に10年歳やったんですが、その時に内務省訓令出まして、どうも天理教がですね、どんどんと布教してるのは面白くない、それで天理教の教理を弾圧するという内務省訓令が出まして、それに山沢 為蔵が天皇制軍国主義に迎合いたしまして、親様が各教会にですね、親様がじゃあ本席さんが各教会に教会の目標として御幣を配布していた。で、日本におきましては御幣というのは神道仏教修験道どれもが尊いものの象徴として御幣を使っていた。で、それをですから御神楽歌が今までの宗教のどれにも属さない、そしてどの行事にも似通っているということで、その共通のですね尊いものの象徴に御幣を使っていたのを、それを本席さんが教会の目標として御幣を教会本部から一斉に出すように命じていたわけですね。その御幣がけしからんと言ってですね、天照大神は世界の支配者であると言った神勅に基づく、その神勅や神武天皇の八紘一恵に基づくですね、天照大神の象徴であります八田の鏡のイミテーションを天理教会のお目堂として各教会一斉に祀れと、本席が配布したその御幣をですね引き上げて、その鏡にする。そして今まで、その信仰の目堂としていたのはそれぞれが親様と同じものを着て同じ頃になるというので赤木をいただいてその証拠守りにしていたんですが、それがそれぞれの校舎の目堂にしてですね、お鏡の八田の鏡の小さなイミテーション、おはじき台のイミテーションを作って、それでそれを各人が、持てと、各校舎家々に祀れというように、その取り替えろと、ご神体を取り替えろと言ったときにそれを批判したんですね。親様の教えでは八田の鏡ではないはずだと。で、言ったのが天理教教会本部の役員だったんですよ、大西愛次郎は。それでは私は天理教じゃない、親様の教えに反して別教団作るんだなんて一言も言わない大西愛次郎を、あいつは異端者だから罷免すると罷免して、無理に別教団にしたのが、これが山沢為三であり、当時それに悪乗りした松村吉太郎、それから初代新橋らにしたことだ。で、それがずっと下りまして、やはり、戦争を八紘一恵が天皇家の基本だから、戦争を推し進めるのが、軍国主義にするのが正しい方針だと、昭和、大正から昭和にかけて天皇政府が教育を進めているのを批判したのが、山口県の教会長であった大西愛次郎という人。それで親様が教えている、少なくとも天理教会が教えている神様は、戦争が好きなですね、腕ずくの神様ではないと。この天皇陛下が本当に神様の意思を政治に生かすならば、この戦争はしないはずだという批判をしたんですね。これは何しろ朝鮮半島をですね併合したのが明治の30年代、そして満州事変を起こしまして中国を侵略するという、どんどんと八紘一恵を近隣の朝鮮半島から中国本土に向けて進めているのは、その今の天皇制軍国主義政府の方針は神様の心に沿っていないはずだという戦争反対の意見を言った大西愛次郎を、 あれは天理教じゃありませんと罷免して無理に別教団にしたのが、それで天理教の人間にあの話は聞くなと言ってですね、別にしたのが天理本道事件だったんです。でそういう前例がありますから、私は本部を攻撃するのを控えてですね、それでいながら今の本部が天皇制軍国主義の教育をですね、敗戦の時の二大神柱の復元という大号令にもかわらず続けている。それでまあ昭和24年の経典はですね、マッカーサー経典と別名呼ばれている。天理教辞典にも GHQ マッカーサー司令部の方針に沿った経典というふうに書いてありますけれども、そういうマッカーサー経典と言われているものが占領下作られた時、この時に二大神柱はこの経典は真実を教えてない、この経典使うのは10年占領が解けていたら、もちろん占領解けていなくても10年経ったら経典を編纂し直すと宣言をして、昭和24年経典を出したんです。その時の天理教の規則では、この経典が唯一の教義書、三河原とお筆先を指しては参考資料という扱いだったんです。それを約束通り占領が解けたこともありました。昭和34年に教規を改正して、天理教の正式な教義書は三河原とお筆先を指しであると、で経典はそれに基づいて編纂するという規則にしたんですが、本部に巣を食っている保守的な本部員たちは、新聞社はそんなこと言っても協定も変えたら三河村歌お手先が本当の親様の教えだと言ったら、今まで私たちが説いていたことは嘘だということになる、そんな変える必要ないじゃないかと言って、本部員たちがストを起こしまして、新しい教規に基づいた協定の編纂をストライキやったわけです。そして二大神柱はそういう事態に備えてですね、それで天台宗教学科ができたから、八島天理大学へ来いと神柱のお声がかりで天理大学へ入りまして、私の卒業論文はこの経典は親様の教えに外れていると、特に、一神教、キリスト教やイスラムの影響を受けた一神教的第一章、天領の御事を説いている、それから第七章の輪廻転生の教え、これはインドの迷信で、釈迦がこんな迷信、輪廻転生の釈迦がですね、こんな迷信は嘘であると、諸行無常、体が死んで分解したらですね、腐って分解したら精神の働きもなくなるんだ、精神もなくなるんだと、諸行は無常であるっていうのが釈迦の、教えなんですね。そして前生因縁の通り返しなんていうことは考えないでよろしいと。それで本性というものは善悪どちらにもつかない、透明だという態度を取ったのが釈迦であり、それが善そのものであると説いたのは親様なんですね。でそういうふうに親様の教えをですね、私は卒業論文ではっきり前へ出しまして、この経典は旧来の天皇制軍国主義時代の教義をそのまままだ書いているという批判をいたしまして、でその時に深谷忠正、天台の教員でありました深谷忠正さんがですね、本部が唯一の教義書と言っている経典をこの第七章、死んだら前生の行いにふさわしい御定を借りて、またその精神が 帰ってくると書いたこの輪廻転生は間違いであると、はっきりと指摘した八島は異端者だと、卒業どころじゃないと、という言葉を出したのをですね、学科長の諸井義則学科長が新柱に提訴いたしまして、一学生の論文に対しまして新柱が八島の論文が正しいというはっきりした答えを出してくれて私は卒業したといういきさつがあったもんですから、教典を改めない本部に対しまして、そして教典を教科書にして教えるという主要化を現場で改革しろというので、私は本部へ呼ばれたわけです。新柱の指名を受けて主要化の機構士教育係として、専任講師になった。同じようにその時に、本部の住員さんの中から水口の代表会長藤橋さんと、それから中田、ここで親様と共に捕らえられた中田さんのひ孫の竹彦さんを主要課の専任にいたしまして、それから山田と親戚にならないで、親様の本当の教えはと言い続けた生野代表会長、この田川さんと、それを主要課の専任に二大神柱が招集いたしまして、そして現場から正してしまえというので、それで私らが主要課専任として機構士の指導をどんどん進めましたら、今まで三十数人いた主要課の専任講師たちが次々とこれが本当だ、この協定は間違いだという姿勢を取って改めてくださった。でそうしているときに新柱、肝心の正せと言っていた新柱がその山沢一族のですね、天皇制軍国主義の差別教育が本当なんだと、泥見攻撃が本当だという人たちの圧力によりまして、そのストレスで早死にをなさるという新柱の挫折、早死にということがございまして、そして本部の改革もまあ失敗したわけですね、挫折したわけです。それで東京に帰りまして、私が東京教区で利を求める会という毎月教理講座、これも二大神柱が作った講座ですが、それを続けておりました時に本部が天理情報で差別記事を載せたというので同団体の追及を受けました。表統領が自殺するという事件が出た、高橋道表統領、それで急遽中山義和表統領が今までの教典のような教育をしていたら全国の教会長が皆差別問題を起こしてこんな事件を起こさないとも限らないから、全教会長を教育し直すつもりで私に代わって道の友に教理を連載しろと、こう言われて連載したのが私の教理勉強という道の友の連載だったわけです。そしているうちに今度はまたその教えが平等思想を説いていると、高めに暮らしても谷底に暮らしても同じ魂と、それからどんなものでも品川通りの道を通りたら皆品川同様の理に運ぶというお指図を引用したのは、これが平等思想で親様に逆らったものであるという言いがかりを山沢一族がつけまして、そして審判会で審判会委員長の長尾公会本部員がですね、八島は異端者であると、そんな言いがかりをつけて連載を中止したといういきさつがあるわけです。私は親様の弟子の主流を育てるというご用をいただいて親様の教えを正しく取り継いでいるのにですね、あれは天理教団に反逆した親様の仇であると、そういうふうに言いがかりをつけて罷免して、それで一の元は異教徒の群れである、 あんなとこ行っちゃいかんという宣伝を大いにしたのが、それ教会本部の今までの通り方であったわけです。で、私はそういう言いがかりをつけさせないために、本部の間違いをなるべく本部は間違っているという言葉を使わずに、皆さんに真実を勉強してもらって気づいてもらおうという、非常に苦労した。本部は間違いであると言わない態度を取って今までやってきたわけです。もう、それからですね、すでに私がこの経典間違いだという卒業論文を出したのは28年ですから、昭和28年ですから、まあ何しろ、40年も前の話なんですね。50年も前の話です。で、まあ、その間、本部と対立していないという、そういう姿勢を取りながら本部が間違っていることを分かってもらおう。親様の教えは今の経典とは違う、教祖伝と違うということをなるべく分かってもらおうと一生懸命書きながら、本部間違いだということを言わずに通してきたのを、はっきりまして120年祭で、これは本部は改革しないんだと。いくら本部を守ってもダメだと、お店は潰れる。ということを思い知らされたんです。というのは、年祭の半年前に、天理大学学長の橋本武人本部員が、教会本部の神殿講話でもってて、天理の御事の務めは親様の教えではない。ご利益を求める人間思案から作ったご祈祷の、祈祷のですね、務めであると。いう重大なる批判を加えまして、そしてこれ学長の研究成果でもあり、天理大学卒業した人間ならみんな知っている、秋葉原と助けため天領の御事のお勤めは親様の時代にはなかった。一遍もした者がいない。それ、親様が亡くなってですね、東京で神道天理教会というのを設立いたしましたときに、アシキハロと助けため天領の御事というお勤めを作って、勤めさせたんです。東京本部で。で、それを本席さんがお叱りになりまして、東京本部許さんと。おじまい来いと。官労大に関係のないお勤めなど、勤めてはいかんと。いう厳しい押し込みで呼び返したのが、奈良県に教会本部が移転した理由なんですね。で、その時に、東京には官労大ありません。官労大に関係ないお勤めやったって当然だというのを平野奈良蔵が本席さんに口下返答するんですが、誰がここ一本のお筆先と言った、あの官労大と言ったと、あちらにも一本、こちらにも一本、官労大を立てて世界中を官労大勤めでよくわかる、まあ、から日本っていうのを、その日本のよくわかる、助け合いの真心で、よきづくめの世界を作るという、このお道である、お勤めであるということを、世界中に官労大を立てたいんだ、というお指図が出されているんですね。お指図読んだものなら、これもお指図の初めの部分、第一巻に出てますから、お指図7巻あってもですね、途中で諦めて読まなくなっちゃう人もいるんですけれども、お指図読んだっていう人は一巻は読んでる。その一巻に出てくるんです。みんな知ってることなんです。で、それなのに、そんなことを解いてくれるなという態度で、それで半年前の、年祭の半年前に、こういう重大発表ですから、私らはみんな、親様の120年祭を機会に、天領の御事の拝み祈祷のですね、天皇家の先祖を神とする差別思想をこの道から追放する改革がなされるものと期待していた。ところが10月26日終わっても何もない。1年終わっても何もなしで、逆にですね、橋本武人学長の方が干されている。それで学長の橋本武人という人は新柱夫人のお父さんなんです。新柱夫人のお父さんが親様の教えを口にしても 干して追放してしまえというような態度を取る、その本部の保守的な考えもしないで我が道案ばかりを思うて今のままでいいじゃないか、すでに俺たちが贅沢したって使い切れないほど金は寄ってるんだというような態度で天理教理財団を解散し、そしてどんだけの資産があるかを伺い知れないようにしてですね、のうのうとしたい本部員たちが勝手を言うというこの姿勢を示したときに、私はこれは教会本部に据置く、教団が将来どうなったって構わない、自分ならでも我が道案で今まで通り差別的な信者が白が黒でもはいと言って服従せというようなですね、こんな教理を説き続けたい本部員に気を使うことはないと、どうせこんなことを説いていたらいくら今までの教会本部1万7千の部下があると言っても、今中学校を卒業した人間で泥見工期などを本当と思っている人はいない。これはわずか数年のうちに教会本部改革しなければ若者に愛想つかされる。今青年会総会だ、いや婦人会総会だ、女子青年だとこう集まってきている、どんどんと人数減っているその青年会総会でもですね、寄ってきているのは教会の後継者たちが多いんです。本部がどんなに堕落しようが、我が父我がおじいさんおばあさんが命かけて布教して何十打席をして教会を作ったんだ、この教会の後継者として自分はお道を離れるわけにいかないと思っている若者たちがおじば返りしてですね、抜け抜けと差別思想を説き、お筆先やお指図がけしからん教えであるというような本部員の居直りを聞いて、今やおじば返りした後継者ほど教会本部に愛想つかす、天理教団が嫌いになる、我が教会でさえ嫌いになるというようなですね、姿になった時にもう遠慮していてはいけないと、と私も踏み切ったんです。というのはですね、ここ3年ほどの間に道の友には集会の報告として寺田義和本部員が教皇校長教義研鑽委員長に任命され、新柱のご名をいただいて別席の台本を書き直している。今の別席の話はですね、例えば足立照之丞の話にしても、我が子の二人の命を捧げてこの子を助けてくださいとお願いしたら、神様はそれを受け取りくださって命を助けてくれたというような拝み祈祷の話をシャーシャーとやってる。あれはお指図読んだ人間はみんな知ってるんですが、こんな話を別席でしちゃいかんと本席さんお叱りになって、この話で別席を終えた者にお授け許さんという非常事態まで宣言して、それで別席の話から足立照之丞のお助けに二人の命を捧げて神様が叶えてくれたなんだという話はしちゃいかんと、お神様ではないということを厳しくお指図で禁止している。そういうようなそのことをですね、本当に改めなくちゃいかん、別席の台本を書き直すということが道の友に発表になっている。それからお授けが未曽助のお授けなんだというもんじゃない、お勤めので教えた真理をお授けで取り継いで人を助けるこの真の誠というあの書き者の言葉をせめて一言でも真実を取り継いで、その真理によってこの世界は倒し合いの苦の茶場だの、我々は倒し合い人間だの、生存競争の生き物だというような、そんな考えをですね改めるためにお授けが許されているんだということを、お授けを取り継ぐ人の心得として 後席の台本を書き直しています。これも道の友出た寺田義和さんのことなんです。でそういうふうにどんどんと解いているのにですね、その改革も120年祭で別席の話も改められなかった。教理が全部拝み祈祷の天皇神とし、服従していればどんなご利益もいただける、そんな話はですね、天皇の始めた戦争なら負け草でも神風吹いて勝つんだと言い通していた天皇制軍国主義のその夢がですね、敗戦ということで打ち砕かれて、全国民が真実に気づいている戦後で、そんな話は通用するはずがないのに、そういう天皇のと天皇の先祖が神様で、その神様の代理、上の人が言ったことを白が黒でもはいと言っていれば、親神様がご主君をくださるなどという話をですね、拝み祈祷の話をしないはずだったのに、いよいよ盛んになっちまったのが今の天理地方を見れば一目でわかるんだ。このことやったら、この本部に、本部員たちの怠け心によって、天理教が潰される。潰されてしまっては改革もできない。ということから私は、この自分の未曽有がですね、迷っているということでもって、そのストレスでもって未曽有で倒れたんですね。気がついたら入院してた。その入院する時にだいぶみんなを手こずらしたらしいんですけれども、そんなのは覚えてないんです。気がついたら入院してたんです。それで、幸いなことにですね、普通ならばこの77にもなって入院したというと大抵頭へボケてやられるんですが、幸いなことに頭ボケないで取り継ぐという力だけは残してもいただいたんです。でまあお道のですね、拝み祈祷を授けっていうようなのがですね、どんなもんであるかっていうのは、ここで見下り目にはですね、声の授け、声がなぜ聞くかっていう声の授けについての話があるんですが、声の授けっていうのは教会本部はですね、山沢とそのいとこの豆腰村の山中中士たちがでっち上げた声の授けっていうのは、辻三号、野賀三号、廃三号をそれを混ぜて南無天領の御事と言って田畑に撒けば、種かす馬の半田分っていうのは40貫ですね。一説には20貫という説もありますけれども、馬に一頭には1だっていうんです。それ、馬一頭にはですね、80貫積めるんだっていう人と40貫だっていう人で説が分かれちゃうわけですが、種かす40貫の効果がこの廃三号、地三号、ぬか三号にあるんだと言って、これが親様の声の授けだと言って出してお礼をもらったというのが山中中七なんです。種かす40貫の効果があると言ったら、お礼がですね、安いもんじゃないの、誰だって考えられるんです。そうやって親様の教えを歪めて、そんなご利益があるんだと言って、それが天理教辞典にもまだ載っているような教会本部がまだ嘘を教えているんです。これは嘘なんです。今日の親様も声をやってる。教会本部も、教会本部の田んぼにも肥料をやってるんです。品川大教会を作ったですね、橋本家、まあ、みんな、教会はみんな、おじば近辺の人が布教に出て作ったんですが、その応援をしていた本家の橋本家は、郡山駅前の肥料会社やってた。親様の言うのが、声も授けって、こんなもんが親様が言った本当のことだったら、こんな肥料会社成り立ちません。そういう、明らかに親様の周辺、それから事実というものを見ると、嘘であることがシャーシャーと解かれ続けているということが、今のお道の危機を 深く強くしてんですね。でそこを正さなくちゃならんと思ったら教会本部はっきり言ってですね、山中中止の使徒が今本部にやってます、それから山田一族が本部にやってます、その人たちが嘘を教えていると私ははっきりと指摘しないと立たせないんです。ですから今年入ってから去年1年私は体痛い思いしたんですけれども、今年入ってからですねはっきりと姿勢を正して本吾妻の内容を出すことにしたわけです。それで声の授けっていうのはもう最初に問題になりましたから言いますけれども、小さい号、小さい号、廃産号で天領の御事と言ってまけば効果があるなんて、それがですね最近の豆越村の教会が出した本では天領の御事という呪文になっているんです。ところが昔出したのでは天輪王の御事といえば ご利益があると、これは昔は天領の御事なんて言わなかったんです。これは大正5年から天領の御事と言い出したんで、それまでは全部親様の教えは天輪王だと、御事と言わずに南無天輪王、天輪王という難事を助けて理想的世界を作った伝説上の王様を理想の人間として親様を教えたんですね。その天輪王になりきって難事助けをするというのが助け一郎の心定めだった。そういうはっきりした姿勢をですね、親様と山沢たちは違っておりますから、それでその声の授けっていうのがはっきりとしてるのはですね、三河浦和と読んでいただきたい。一くだり目は声の授けで、形の豊かさは少しも喜び作らないと。豊かさというものは物があってもダメで、散財の心が豊かさを作るんだという、この物の本性ですね、物というものは互い助け合いの喜び作るためにあるんだと、この本性外れたらいくら物を取っても喜べないんだと、豊かさはないんだというのがこれ一くだり目、これ誰しも知ってますけども、その時に手振りは声を、種かすまく手振りしてますから肥料ということに凝り固まっちゃうんです。ところがその声で声の授けの一くだり目を受けて七くだり目を教えられてるんですが、冒頭が一言話はしのきしんと言って、声は声でも助けたい一条の思いが口から発する声ということに七くだり目の一つをはっきりと出してるんです。それで真実の人を助ける真心で真理を声として出して、それでみんなの心を入れ替えたら声も置かずに作り取りという豊かさがこの世界に満ち満ちるんだということを七くだり目で教えてるんです。お勤めというものは一言を拡大解釈するんじゃなしに、はっきり言ったら十二くだり全部を一つの意味として取るのが当たり前なんで、そこまでできなくてもせめて一くだり目、七くだり目、二くだり目、八くだり目、この上半下りと下半下りの一種ずつをですねちゃんと結び合わせて考えるのが、これがお勤めから学ぶ真理の受け止め方なんですね。だその声の授けっていうものが真理を知るといっぺんに悩みがなくなる。でまあそんなことでこれは、一つの区切りで冗談半分言うんですが、私が正月23日に発席してですね、それで正月のちょうど皆さんがおいでくる時だからそんなことで病院行かれないと言って27日までそれを待って病院行きましたら、その発席した時にすぐに治療すれば、ヘルペス帯状疱疹っていうのが治療薬もあるんですと。ところがみんなが体に持っているヘルペスビールスが免疫性が衰えて病気として発揮するんで、発現するんで、もうそこまでいったら あとは痛いのを我慢するだけです、なんて言われましたよ。なんだこの医者冷たいな、なんて私は思ったんですが、それでもヘルペスビールスっていう伝染力が強いんだと、こう思ってますから、私がそれになってですね、面倒見る人が次々と感染する、教えも真理を求めて、真実を求めてきた人に次々に感染するには大変と、さあ風呂は別に沸かせるのなんのって一生懸命やった。ところが42度以上はそういう生き物はいないって言ってもですね、風呂のお湯は熱くなっても縁に細菌がいたらですね、入った人間に感染する、それが気になっちゃってるんです。それで私、利を求める人が、私のことを考えてくれる人が次々と感染したら大変だというストレスで、まあ大変な思いしてたんですね。ところが、こういう本をありましたよって言って、鴨本さんと大木さんが買ってきてくれたんです。読みましたら、これ、去年の6月なんですが、私も大抵医学の勉強は気にしてやってるつもりですが、10年くらい前の医学書では、まだ伝染するともしないとも書いてないんです。ウイルスで帯状疱疹が起こるって言ってもですね。ところが去年の6月になりましたら、伝染はおよそ日本人や東洋人にはですね、子供の時に水疱瘡みたいなもんやってるから、抵抗力があって、私が抵抗力なくて発病してもそれが伝染はしないということが、およそまあ、うつらないということが書かれているんです。それを読みまして私はもう半分治ったような気分。気が楽になっちゃった。これは活字の授けです。この本、紙の授けです。けども基本は真理を伝える声の授けというのは、こういうふうに言葉だけでもって、真理でもって、矛盾を解き、悩みを解き、痛みまで消してしまうんです。それが、その一番の処方が声の授けであるというように親様は教えてくださっているんです。それを種かす40巻なの。の効果がですね、ぬかさんご、辻さんご、ぬかさんご、はいさんご、3号ずつ9号になるというのは素人で、実際混ぜますと5号くらいしかならないんですね、両先は。それを種かす40巻ですよ、5種号ありますよなんて渡したら、ずいぶん金儲けにはなるんです。で、そんなことをまだ、天理教辞典に書いて、励々しく書いてですね、そんな金儲けをまだ続けているのが、教会本部の保守的な本部員と言ったときに、もう遠慮していてはいかんという思いに、はっきりとなったわけですね。それで先月はですね、いろいろな教理の問題点をずっとピックアップして並べたつもりです。で、その中で、詳しくやり直さなくちゃなんないのと、もう先月やったからいい、飛ばしていいやっていうのと、いろいろあるんですが、まあはっきり姿勢を定めて、間違いと。これは山田良次郎が天皇制軍国主義に合わせて教理を歪めた泥見光輝とですね、親様の教えとが違うということを、重要なところをはっきりと捉えていきたいと思います。というのはですね、これ、重要なのは、立教の三大因縁ってよく言われてます。これを分かんなくちゃいけないって言って、立教の三大因縁は五九九万九千九百九十九年以前、ここで全ての命が生み出された。で、その時生み出したイザナミの御事に対して、その骨折りかけたから、五九九万九千九百九十九年経ったら元の屋敷に連れ帰り廃をさせようと約束した、その約束の年限であると教会本部は今でも説いてます。ところがこれは山田良次郎が泥見光輝に書いたことなんです。それから教祖魂のご因縁と言って、イザナミの天皇家の先祖のイザナミの御事様の御魂と言っている。それから ところはですね、この世界全ての生き物が宿し込まれた場所であるというように教えているのがドロミコーキなんです。そしてドロミコーキは非常に紛らわしく普及したのはですね、ドロミコーキというこの呼び名さえもお船先の中に泥見の中より主語を教えかけ、それがだんだん盛んになるぜやという泥見という言葉があるから、これはお船先の言葉が取って泥見と言ってるんだという山沢が泥見後期をみんなに教えたり、でその泥見後期を親様の教えだとみんなに普及してる。ところが親様はお筆跡書いた主要目的が屋敷の掃除と宣言されている。このお屋敷に山田たちが天照総御神からいざなぎいざなみ、その親たち賢根をもたる、その親たち大殿に大殿べ、その親たち上地に水地に、国とおたちだ国殺しだというそういう神々をですねお屋敷に祀って、そして親様に逆らった、その親様に逆らった山沢が泥見後期として書いて、それで肝心のお屋敷が主事と山沢のために泥見のようになってしまって、本当の教えを説く真の柱の据えようがないと嘆かれているお筆先であるということを、お筆先は出版しないで読まさない、それであたかもお筆先で親様が教えたんだという姿勢でもって、山沢が天皇制軍国主義の教理を泥見後期でまとめて、それだけを読ましたんです。まあはっきり申しますと、私の父もそれにうんと騙されました。で私の父は本部が出版しないうちから泉田藤吉さんのお筆先を中川弥吉が写し、中川弥吉のお筆先を私の父が写したんで、それで泥見後期は親様の教えではないということが分かったわけです。でもこれはほとんどの人が、お筆先は昭和3年に初めて出版されまして、戦争が始まった昭和13年には回収してるんですから、ほとんど読んでないんです、お筆先は。でお筆先に真実が書いてあるのに、お筆先読まさないで山沢の泥見後期を読ました。で泥見後期をこう見ますと、山沢が14年本っていうのを書いてます。14年、これを記すと言って、それで若太夫元始まりの話というのを作ってます。ところがそこに明治14年3月これを記すと書いてあって、でこれを修二さんに突きつけたんですね、山沢が。というのは、親様がお勤めを教えて信者を作ったのを、天皇の先祖のご利益でこれ助かってんだと言って、信者たちはお勤めをやってる。お勤めに真理を学んで、悩みがなくなって、病も軽くなって、助かっていくという、その状態で、御恩法事だって言って、勤め場所を作っているのにですね、その勤め場所に天皇家の先祖を祀って、ご利益の方は天皇の先祖がくださってんだ。これはがめろと言って押し付けてるのが修二さんですから、その修二さんに泥見後期で山田が祭り込んだ神々がご守護してくださっていると書いている泥見後期14年本でね、それを親様の教えとしてみんなに教えろと修二さんに突きつけたんです。親様は後期を書けということを再々言われておりますが、胆振伊蔵本籍はお筆先を閉じて神の後期という証書をつけてます。それで中田 次三郎は好機を書けと言われても今までお話だけで好機を書いてない。それじゃあ親様と一緒にここで弾圧受けまして、命は長くないって覚悟したときに、書くのは平気であった松野正兵衛さん、これはお侍でしたから、長州藩のお侍で、お侍っていうのは文字書くのが仕事なんですね。刀で切り合うのは仕事と思ってる人はこれ勘違いで、お役人ですから文字書くのは仕事です。それで松野正兵衛さん、私がこれで寝たまま喋るから、親様の教えを寝たまま喋るから、それをまとめて書いてくれって言って、それで後期と言って、あの中田さんの話を松野正兵衛さんが書き留めたのがあるわけです。でそれを中田さんが亡くなった時、息子さんがそれが出来上がって、まあ、置いてあるのをですね、こんなもんをまた持っていたら私が警察で叱られるから、これを中田さんの棺に入れて埋めてしまおうと言って棺に入れて埋めたんです。それを聞いた初代新橋は、そんなことやってもそれを警察が暴いたら大変だからって言って、初代新橋が墓を暴いてですね、その後期を取り上げたんですが、それは焼かれたかまだ本部にあるか分かりませんけれども、幸いにして中田さんの家で書きましても、清書したのが松野正兵衛さんの自分の家ですから、それを読んだのが松野道興という息子なんです。別名は古瀬という語を持ってますけれども、それで松野道興が正しい教理を知っていると言って29歳で本部員になり、教皇校長になって、それで親様の教えを一番正しく説くんだという松野古説、松野教学というものをやったんですが、それがまあ親様の教えを後期として、書いたのが、本籍がお筆先を閉じて表紙に神の後期とつけた。それでお筆先に書いてある元人間始まり出しの話をまとめて神の後期または泥海後期元始まりの話としたのが中田義三郎さんだったけども、それは一般の人には読むこともできないと言っていたのを、松野道興はどんどんと不思議に私は親様の教えを正しく知っているんだと言って取り継いだんです。けれども、お筆先を出版するときに、松野道興と、それから本籍の息子さんの正仁さんが、お筆先の正しい意味を説く講習会の講師のトップに予定されていた。そのお筆先の講習会の直前に山沢たちが異を唱えまして、それで講師から松野道興と正仁さんを外しました。その後松野道興さんは突如として命を絶つわけです。それから本籍さんも主流区の本部員から外されるわけですね。そうしてお筆先は読ませないで泥海後期を普及させられたんですが、その中の立教の三大因縁と説かれている時とところと人という、この三つが深い因縁で、この世の始まりの時から約束事で決まっているんだというのがこの泥海後期の主題なんです。で、そうやって見ますと、今本部が説いているのは山沢の泥海後期でありまして、親様の教えじゃない。それはっきりこれけじめつけますというのはですね、親様のお筆先見ますと、五億九万九千九百九十九っていうのが9の6桁の数字で書いたんです。お筆先には五億九万九千九百九十九の小数と書いてある。人間をパッと生み出した時に五億九万九千九百九十九いっぺんに生み出したっていう。で、これ実は億という数字は 万の万倍も億という、万の十倍も億という、注意して読めという本が来期という名前で出されていた。孔子が教えを説いていた頃の本です。そこに万の十倍も億なら万の万倍も億、注意して読めと。億って言ったら天文学数字と今言うような意味でありまして、実際の数字じゃない、うんと多いという意味なんですね、昔では。それで国民、日本の国民のことを億兆心をいつにしてるんだ、億兆なんて言いやしない、あの頃、あの直後が出た頃3000万ですね、日本は。億兆心をいつにしてるんだ、多いということはあんまり気にしなかったんです。それで多くの中の人類、多くの中の私っていうとちょぼちょぼの人間、みんなどんぐりの背比べという意味が数多いということなんです。それで言ってみれば国9万9919の中の一人というと 10% 人からげ、平等を意味する数字が国9万9919なんです。それで一人の尊さという、尊さを強調するときは神の一人をイエスって言うんです。オンリーワンは尊い。それで約束の年限なんて言って、ごく9万年も以前から元の屋敷に連れ帰り神として配慮させようと約束したなんて言って、これは大変な、強い差別感で、その人だけが尊いという意味になっているわけです。でそれが親様の場合には 10% 人からげの9億9万9999の子数を生み下ろした、子数になっている。それも同じ体内3度雇われたっていうのは、そうやって生み出して育てても途中で気候の変化だ何だって自然の変化でもって2度絶滅したから3度雇われたになっているんです。それでその中の一人の、その子孫の一人、中山美希は本何でもない釈子屋の女と名乗ってるんです。親様や本籍のお差しの、お差しの中に本何でもない釈子屋の女という文字が残ってます。ところが山沢良次郎は国9万9999年以前、神として配慮させると約束のもとに人間世界を生み出したと言って、全ての生き物を生み出したということになっている。それで日本の神話はそのまああれですね、島、国を海から始まっているんですね。それで全ての生き物ということになっているんです。ところが国以前というんですが、親様の教えでは今までも今がこの世の始まりと言うていれども、何のことやら今と言ったら今、お勤めはいつでもやりなさい、それで親様の心にいつでもなれる、9億9万年経ったその時なんて時にいわくつけていません。それから2番目がまあ教祖魂の因縁って、これに魂の因縁って言うんですが、イザナミの御事様の御魂っていう、これがですね、古事記日本書紀というのはどんな風に作られたかと言いますと、現職の天皇を攻め殺して天皇になった人が編纂させたんです。あんまり短いとわからないんで、天智天皇っていうのが飛鳥の都から大津の都を移りまして、それで天智天皇と、中大兄の王子が天智天皇と名乗ってたわけです。それで弟の皇太帝、皇太子じゃなく皇太帝に大天の王子という人を使っていろいろ政治をやらせていた。次に天皇になるだろうとみんな思っていたときは、実子大友の王子という人が成長いたしまして、で実子がいるんだから天皇、次の天皇は大友の王子にする光文天皇という名になったわけです。で光文天皇になったらどうも自分より人気があるおじさんが面倒くさいということになりまして、大天の王子も 都にいたら邪魔にされて処分されるといけないからって吉野に脱走するわけです。で、吉野の離宮にいますと大臣があの人の方が頼りになるって言って吉野へ来てですね、小浜の王子の亡命王朝ができちゃう。それで光文天皇の勢力と小浜の王子の勢力が対立いたしまして、人心の乱という日本全土の乱が起こるわけです。で、その時に実力はですね、やっぱり長年政治をやってきた大浜の王子の方が強くて、そして大友の王子を追い詰めて京都から大津にこう都がこう、まあ今は京都から大津行く道の ね、そこで光文天皇追い詰められて首吊って死んじゃうわけです。現職の天皇を天皇の親戚が追い詰めて自殺させて次の天皇になったのが天武天皇なんです。で、その天武天皇が古事記日本書紀を編纂しろと言って命じたの、刀根親王に命じたと。で、それは力ずくで倒したんです。実際には武力で、けれども武力で倒したのが天皇になれるというと、豪族みんなが天皇になりたがって自分を倒さないとも限らない。私は尊い神様の子孫であるから天皇になれる資格があるんで、現職の天皇老いを殺して武力でもって天皇になることができるけれども、お前ら臣下は武力で天皇になってはいけないんだぞということを学者を雇って書かしたわけです。で、その時に中国の学者も雇ったわけです。それで作られた古事記っていうのが日本の物語、日本語で語る知恵だのあれという、これが神楽の、まあ、語り部の人で、神様が浮かばしてくれることをどんどんと喋るということになっている。で、喋るのは神様の言葉だ、真実だというのを大野安丸という人が書き留めたとっていうんですが、日本に文字がございませんから、中国の文字をそのまま使いまして日本語を漢字並べて日本語を書き留めて物語を書き、日本語を漢字で書いたのが古事記なんです。そして歴史を編纂するときに中国から雇った中国人が中国語で書いたのが日本書紀なんです。全部漢字で書かれていても日本語を漢字で書いた古事記と中国文で書いた日本書紀とがあるわけです。それで本居宣長が幕末にそれを研究いたしまして、大和言葉の古事記が大和心であると。中国語で書いてある方は空心であると。日本書紀は空心、古事記は大和心であると。 いうように区別をつけたもんですから、お筆跡の中でも唐と日本というふうに分けてるんです。日本風のよくわかる言い方を日本、これは親様の教えの仮名の教えを言うわけです。それで天皇制軍国主義が天理人道はなどと言ってですね、今までの哲学とまるっきり違う逆のその差別思想を教えたのをですね、唐心って言ったわけです。唐、高山は唐であると、唐人、天皇は唐心の人間であると。それで唐人って言っても、日本はですね、中国朝鮮から学問を学びましたから、唐人さんと言って尊敬してたんです、唐唐人っていうのを。ところがこの幕末にはペリーが江戸湾に船を4艘並べて、よほど聞かなければ江戸焼き払うぞと言って不平等条約を結んでから、ケトウ唐人、こう憎しみを持って言うようになったのが唐唐人なんですね。でそれがあの筆跡にも反映しているということで読んでいただきたいんですが、その教祖魂の因縁というのがですね、イザナミの御事の魂は古事記日本書紀読みますと、神を七世の結果、イザナギイザナミが天照総御神を生み、それが天皇家の先祖である高祖神であるということを明治政府が大いに宣伝するわけですね。その島尾が初代天皇、世界中を武力で支配する言うこと聞かない者を殺して、天皇の支配する国にする八甲一致を唱えて日本の天皇国家ができたんだ、天皇制の本質は八甲一致である、武力制覇であるということを、これが天理で人はそれに命を捧げるんだとっていうことを、天理人道として明治になって、まあ明治に近い大政奉還は慶応ですが、その時に大いに宣伝している時に、このイザナギの御事様の御魂と言ったわけです。でそれは特別に純粋にですね、天皇家の純粋さを保っているという差別を教えたのが神を七世なんです。これ今は神を七世と過去で綴っておりますが、昔の古事記日本書紀を読みますと、誇らかに尊い天皇はこの世界を作った神から純粋に受け継いだんだと言って、天照総御神の両親がイザナギイザナミ、その両親、母親が綾賢子、旦那さんが重だる、でその親が音の上音の上という夫婦で、これも兄弟、その親が宇治に水治に、全部兄弟婚で固めてきて、純粋にこの世を作った神の子孫が天皇であるということを強調したのが、これが古事記日本書紀であったわけです。これは差別思想なんです。これはアフリカというかでエジプトではですね、その純粋ということが求められまして、兄弟の間に生まれた子じゃないと大いにつけないというようなしきたりもあり、クレオパテラも兄弟の間に生まれた子ですね。でそういうふうに兄弟婚こそ尊いんだという姿勢で、山沢がイザナミの御事はこの世を作った神のずっと純粋の子孫が、そのイザナミの御事であるということを強調するために、神を七世で四代も兄弟婚が続いたんだということを言ってるわけです。ところが近頃は兄弟婚は汚れていると言われる。ですから価値観がガラッと違うんです。で、純粋に尊い魂って言ったら、その人以外おりません。それでその後、そのところというのは、この世始まったところっていう、この世始めたところっていうのがですね、まあ、クロス魂の因縁は、ジュパシトガラへの人間の魂で、本なんでもない借書屋の女だと。それで、本なんでもない借書屋って言いますが、白石木村は差別されていた村で、 最初にですね、神楽勤めは16年村で雨漏りと頼まれた時、最初に神楽勤めやったのは牛はぎ場という汚れた場所です。人間が今まで汚れたの尊いのと言ってるのを親さんは無視して、牛はぎ場という汚れた村の一番汚れた場所で平気で神楽勤めをやってます。親様は汚れたの尊いのなんていうことは人間が勝手に作ったことと言って、あの本何でもない借家の女であると宣言してる。それでところっていうのがですね、尊いところっていうのはあのみんなそれぞれ違うんですよ。尊いところ、これ旧約聖書ですと人間を作り出したっていうのは土の塵を取ってですね固めて神の形に固めて息を吹き分けたら人間になった、アダムになったって、これが始まり出しの話です。キリスト教もイスラムもそうなってるんです。ところがどこでやったかわからない。キリスト教やイスラムの元始まりの場所は土の塵取って人間作ったところじゃないんです。それがどんどんと増えてですね、それで悪人も善人もできたから、洪水でもって悪人殺して善人だけ残したっていうノアの洪水っていう神話がある。でノアの洪水で箱舟にノア一家が置いてですね、水が敷いてたどり着いたのはアララット山のふもとってことになってます。で今あのイスラム教徒たちがアララット山は聖地だろうなんて言ってもおりますが、あのアララット山がノアの箱舟のついたところで、それが人類発祥の地、そしてノア一家が人類で、あとは獣、白人だけが人間で有色人種は獣であるという差別感が旧約聖書で教えられているのはこの旧約聖書の教えなんです。それで人類の白人のふるさとはアララット山っていう今あのアジアのですね屋根と言われているところですね。これ旧約聖書ですから、キリスト教徒やイスラム教徒の聖地と言っているところです。とそれからですね、あの古事記日本書記日本の神話では、そのイザナイザナミ、純粋にこの世を作った神の子孫がですね純粋に保たれて、それでイザナイイザナミがこの国々を生み、生き物を生み、人間を生んだことになってるんですが、それはどこかというと小野ころ島と、イザナイイザナミが海をかきまして雫が垂れた、それが小野ころ島。小野ころ島に降りて、それで天の御柱を回ってですね、アナニアシエオナオ乙女を、アナニアシエを男をとこう言いまして、その前に逆に女から声かけた時はヒルコが生まれたんだと言ってるんですが、男から声かけた時にちゃんと生まれて、それが人間の祖ということになってるんです。で小野ころ島というのは淡路島のですね、兵庫県側に江島というところがある。これは赤潮橋の近くです。それから徳島県側に沼島、沼島って書いて、それでここが小野ころ島だという尊い場所も、ここは今集団見合いの名所になっています。それからこの街道をまっすぐ行きますと、大阪府と和歌山県の境がその海に突き出してますね。それで淡路島との間に島、友ヶ島というのがあるんですが、それがやはりイザナイイザナミが宿し込み生んだところだというんで、人類発祥の星イザナイイザナミが宿し込んだところというのは今3カ所で、ここが尊いんだ、ここが尊いんだってみんなそれぞれ行事やってます。宇田淡路島にはイザナギ神社っていうのがある。であそこは元始まりの場所って言ってるんです。でそういう前例があるんですが、そこに対して山沢たちが 最初この世界を全ての生き物を生み出した、イザナギイザナギが生み出したのは中山家のこの地場だと、尊い場所だと、篠本主屋敷の勤めの場所、中山寺という屋敷がその場所であると言って、そのこの時とところと時、時とところと魂ですね、この三大因縁で定めたのは親様 の教えたお勤めであり、それを実践したのは親様だって言うんですが、そんな雛形としたら二人といないわけです。万人の雛形になるはずがない。みんなが通るためにはそんなことは邪魔になるんだ。それでお札先読まないから、これはまんまとみんな親様の教えと思い込まされたんです。それで実際はですね、親様がお筆先で言ったのは、そんな元始まりの話はしてません。天地創造も言ってません。生き物の発生も親様言ってません。泥身があるという状態で、その中に土壌みたいな生き物が泳いでいると。それでよく見つますと人間にも見える。これを人間の材料として使おうと思ってですね、それでそれから性別をつけた。男女の道具を、女性器と男性器をつけて、オスメスに分けた。それからはオスメスが助け合わないと生まれないようになったのが天然自然塗りであると親様は説いてるんです。それまでオスメスの区別つけないと、どんどんと分裂して増えていっちゃう。アメーバでも細菌でもですね、オスメスの区別がないと全部メスっていう意味、メスがメスを産んでどんどん増えちゃって、バイ菌なんかあっという間に増えますけれども、全部違う種類と食い合って争いの世界になっちゃうんです。しまいには共食いも始まっちゃうんです。で、そういう状態で天然自然をですね、天然自然がむちゃくちゃになるところ、男女のけじめ、違いができた、その時から助け合わなければ生まれなくなった生き物が人間世界である。助け合って初めて生まれる人間。人間っていうのは実は助け合い人間なんだ。助け合い人間が助け合って作る容器作りの世界、これが人間世界なんだと。でもそれはこのお勤めで真理を学ばなければ、倒し合い人間であり生存競争の生き物であると言って、倒し合い苦のシャバとして苦しんでいるのが現実の親様が真理を教える、ちょっとお勤めを教える以前の世界だったんです。で、親様は助け合い人間、助け合い世界、良き義づくめ世界の発祥の地がこの勤めの地場である。それは中山家の庭であると。こう宣言したのがですね、親様のところの因縁で、そして親様はその印に、官禄大勤めで真理を学ばなければ助け合い世界が始まらないから、ここから陽気世界は始まったんだ、陽気世界発祥の地だと官能台をその証拠に立てたけれども、東京本部を作った時に官能台がないから天領の御事をそれ作ったという答弁した時に、世界中にあちら日本こちら日本と官能台を立てたいんだと本席が解説している。実はこれは三日村歌の中に地場の理を説いたのがですね、まず迷信をなくすという親様の教えが、迷信をなくしたところから互い助け合い の人間創造の真理が理解されて、そうして陽気づくめ世界、陽気世界が始まるんだというのが五下り目地場塗りです。勤めの地場です。そして大和ばかりやないほどに国々までも助けゆくと言ってですね、日本国中に官禄台立つ、官禄台勤めをして、 そしてわけわかんない争っている世界を、彼らを日本の字にして、互い助け合いの人間であるという自覚を持たせ、互い助け合いの世界を始めるのが、その発祥の地が甘露台据えて示しているこの民だとこう言ったわけです。そしてその前置きがあって初めてですね、この御蔵夢の第一集、この度は門の内より立ち物を早く急いで取り払いせよと。その時この歌はですね、こういう背景を持ってるんです。これを勤め場所を作った時に、親様が最初ここに住みます。親様の小金さんが上段に住みます。でここが空いたからって言って、修二は腹違いの妹に産ました岡野音次郎という子供とお知恵さんをここに小金さん親様住んでいたところに入れます。そして今度はですね、この勤め場所に天理王明神という天皇家の先祖を拝む場所を灰でも作るんだから、お母さん妹納屋行けと言って、綿蔵という納屋ですね、蔵と言っても土蔵じゃありません、草吹きの納屋です。ここに山沢良次郎が修二さんをそそのかして、ここに小勘さんと親様を入れちゃうわけです。それでも親様はここでもですね、蔵の中で、綿蔵の中で、納屋で、飯田岩次郎の息子、飯田善六、勤め場所を骨折った時に、最初に三十両出した飯田善六の息子、飯田岩次郎と、母親を住み込ませます。それから、やっぱり勤め場所に骨折った村田幸右衛門、これはもう、親様の信者の中で一番有力者だったんですね。その二人をここにいて仕込みまして、それで納屋にいたわけです。で、納屋にいたのに、この時に、梶本に嫁いでいたおはるさんが、お産で亡くなります。産むなり死ぬなりであったと、こういうふうに言うわけです。帯屋神様で、親様にお願いすれば、どんな難産も安産できる。それで安産願う人がどんどんと信者になったって嘘です。おはるさんはお産で死んでますから。そしてそのおはるさんが死んだから股間5歳に行けと追い出して、これを取って親様を掘ったり、6畳の掘ったて小屋で、これ2畳の土間があるんですが、この掘ったて小屋に親様を移して、股間さんを梶本の5歳にやりまして、この人たちを家帰れ。で、村田長平はこの裏口のとこで、豆腐屋、親様に教えてもらった豆腐屋を営業するわけですが、こういう状況の中、それで、これを母屋取り払った時に、門屋なくなって、これ歌舞伎門です。歌舞伎門というのはこういう、横棒一本の門ですね。で、そこに対して、門の内より取り払いせよと、立ち物を。現実に取り払ったのはこれです。次に長胸急ぎ掃除すきやか掃除したってことならば、長胸急ぎ頼みるぞやというのは、長胸というのはここに改めて門屋を作れと、親様の部屋と作業所と門の入り口と、ここにトイレ、親様のトイレそれまでなかったんですから、ようやくこの門屋で親様は安らかになるわけです。この門屋を、縄胸というのは、胸というのは胸着で建前のことですけれども、縄胸というのはここに親様の部屋を作る、ここは作業場、ここは門だ、縄ではなくて縄張りすることを縄胸というんです。縄胸人に頼みいるぞやと言ってですね、門の内より立ち物を急いで取り払え。これはすごいんです。門の内に何が立っているか、世界助けのためにお勤めを教えるための通話所がみんなの誠で立ってるんですけども、残念ながら天皇の先祖を祀って差別思想を教えてるんです。立てる時には誠で立っても、それで世界助けに役立つ勤め場所であっても、実際に嘘を解かれていたら、親様は激しく門の内から立ち物を取り払っちゃえ。
それで実際にはそういう場所の建物を取り払わずに、この中の天神を明治に取り払うというために3号と4号のお筆先を天皇政府の宗教行政をやる正教院、これは大和神社持っていったわけです。でその大和神社では、大和神社へお筆先を3号4号持ってったのは中田さんと松尾一兵衛ですが、その時に教祖面では神様のご主語を聞いてこいって言ったら向こうが詰まったなんて言ってますが、そんな曖昧なことじゃないんです。ご神体は何だって問うたんです。というのを、大和神社というのは大国主の御事を祀ってるんです。この大和はですね、よく日本中の人が天皇家のふるさとって言いますけれども、大和に天皇を祀った神社はなかったんです。全部天皇に国土を建て祀った大国主の神社が祀られていたんです。それはどういうことかというと、大宮神社、大国主ですね、あの山がご神体で、大和神社は大国主の、ご神体は戦争放棄の広鉾って鉾だったんです。というのはこれは天皇家が武力でやってきた時に、さあ王位をよこせ、この収穫よこせという無愛観ですからね、天皇家はと。暴力で、まあ暴力団ですから、王位をよこせ、あの 米よこせって言った時に、ノーと言ったら戦争になっちゃうんです。農民を殺されるんです。向こうは腕を磨いて大陸から渡ってきた人間ですから、農民が、農業米作りの農民が殺されかねない、稲焼かれるだろうと。それよりも私が王位を捨て、命を捨てて民の安全と収穫を守るって言って王位を捨てて根の国へ行ったって、根の国って地下の死の国へ行ったって言うんですから、それが大国主で、象徴が広鉾、鉾だった、薙刀みたいなもんです。まあ槍ですね。そして子供がいるからその意見も聞いてくれって言ったのが琴城主の御事。これは大黒さんが米だろう、うちの子持ってますね。それで恵比寿様は琴城主の御事って、皇太子はこれ狩猟民族、漁をしてた、釣りをしてた、鯛を抱えて釣り竿を持ってますね。これはあの米作りじゃなく狩猟民族を象徴してるんです。でこの私のまあ子供みたいに子供という扱うわけですが、皇太子である琴城主の意見も聞いてくれって言った。じゃあ私も位を譲りましょう、身を隠しましょうって言って、そのまま船を沈めて死んだってことになった。命を捨て、王位を捨てて民の命と収穫を守った、その戦争放棄で私戦わない、この方向を大事にすれば私の民たちは天皇家と争わないだろうと言って、天皇家の天皇の座敷に八田の鏡と国譲りの象徴、平和の象徴である鉾を祀っていたのが神武から崇神まで10代なんです。で崇神天皇というのはああいう大きな御陵ができるほど天皇政権が忙しくなったんで、それじゃって言ってですね、鏡は皇太神宮になり、鉾が大和神社になったんです。ですから御神体というのは鉾だったんです。それで神主さんは何で説いていたか、現実に権力握っている天皇になって毎年毎年収穫物を持っていくあの天皇よりも、命を捨て民の安全と収穫を守ってくれた大国主大国様恵比寿様こそ福の神であると称えていたのが大和の神社なんです、神主なんです。でそれを集めまして、これからはそんな神主はみんな追放だと、天皇家が特別尊いんだ、武力で白いもの黒いと言ってもみんながはいと言って従っていれば生きられるんだと、 天皇を神とまつわらない者はこの剣で殺すんだって言ってですね、天皇が君臨して天皇家が偉いんだ福の神よりと解き直せという命令で今までの神主追放したんです。それで天皇家が神主さんを任命した、その神主たちの講習会をやるって言っている、その会場へこの奥座席を持って行って、あんた方は何を神様って言ってんだと。本当の神様っていうのは生き物の中に、争いばっかりやっていた生き物の中に男女の別をつけて互いに助け合わなければ次の命が生まれないようにして人間世界が始まったんだから、人間っていうのは助け合い人間だ、助け合い世界なんだと。それはこの中山美希が天然自然を見て、中山美希の目で見て、それで真理を悟った、それ月日の理と言って、それ助け合って初めて生まれる命は助け合いが一番安心できるんだと。力で攻めたってどうにもならん、これがお勤めになってるんだと。でお勤めの意味がですね、一下り目は富ですね、冒頭に言いました、物があっても三代の心がなければ豊かじゃないって富の本質。二下り目は富貴という、貴人というのは権力を持った人です。みんなを服従させても無本の念があって収まるもんじゃない、何人を助けてこそ初めて心から収まるんだと。そして役立り目になると適材適所の理想的世界ができるんだと教えている。これ一下り目二下り目で風紀を教えたんだ。それで本当のあり方は三下り目の篠本白石の勤めの場所で教えているんだと、こういうふうにこう言いましてですね、それでその結果 それが天理王の勤めであるとこの下り目で教えた。それでこのお勤めは真理を教えただけじゃなし、この真理を物差しにして、それでそれに沿うと悩みがなくなり、矛盾がなくなり、悩みがなくなり、病気もなくなってしまうんだと。それでそれがもっといくと病も悩みも病気も矛盾も悩みもですね、病気も災難もこの勤めの理に合わせればなくなってしまうんだというのが徳だり目なんです。でそういうのをですね、しっかりとこれが真理である、そしてそれはお告げなんかじゃないと説いたんです。この3号の11の51のところには、あれ11だか、悟りばかりであるほどにと、これが書いてあるわけです。これはお告げでもって尊いんだと。イザナミの御事のお告げで尊いって言ったら、イザナミの御事の教えなんです。中山美希の教えっていうのは、中山美希が天然自然を見て悟ったの、中山美希の教えとして月日の理として説いたんです。お札先では月日の理、お指図は天、その奥になった天然自然の理ということが問われています。天然自然を見てお告げじゃないよ、悟りばかりであるほどにとお札先に書いてるんです。それで悟ったものを私は確かめて、自分で確かめて、十分確かめて、それではみんなに教えているんだと。だから教えていることを丸呑みにして服従なんかしないで、思案して心定めてついてきなさいと。それで安心な落ち着きができるんだと。思案してっていうのは疑いということです。私が言ったことだからって言って信用なんかするな。私は天然自然の姿を見て、それで私がこの目で見たっていうのを夜でも昼でも明らかに見るのを月死って言ったんです。親様が天然自然を見て真理を悟ったのを月死の理と教えたんです。悟りばかりでお告げじゃないよと。それで私は確かめて、自分確かめて教えてるんだ、自分疑ってなるほどと思ったら実践しなさい、言われたからといって服従するようじゃ何しでかすか分かんない。 ということを教えまして、それで全部助けても拝み祈祷でいくでなし、伺い立つでいくでなし、神様のお告げだからって従ったってダメだ、よろずのことを解き聞かす神一条で胸の内より思案せよ、人助けたら我が身助かる、これがこの世の真理を見極めた人間の生き方であると、こういうふうに教えて、このお勤めも授けもご利益をもらうためのお勤めや授けじゃないよと、真理を学ぶためなんだということを説いたのが親様ですけれども、これが山沢良次郎は真理を教えたら天皇政府の弾圧を受けますから、天皇も人間我々釈迦も同じ魂と事実を言っただけで親様が命縮められたんです。親様が警察で取り調べられたのは3項目です。元始まりの話を何で解いてる、親様元始まりは互い助け合いの陽気づくめが人間世界の本当の姿、それ始まったのは爪の地場で学ばなければ、陽気世界は我が家の庭から始まったんですって断固として言い切ったんです。でその元始まりの話が古事記日本書紀と違う、天皇も我々の釈迦も同じ魂と言った、これがけしからん、それで服従しないで自主的に動けと教育していることがけしからんというのがあれです。警察の取り調べがあれば何と答えてよろしゅうございましょうかと、お指図第一巻に出てるし、京都伝でも親様の最後の言葉ですね。これが1月12日の夜から13日の明け方にかけてお話しされた1月13日の押し込みというのがですね、この上も神も真理もそれで親様も天皇も同じ魂と言ったことが警察で問題になっています。何と答えましょうか、それで警察に従わなくてはなりませんと言ったときに、神が怖いか律が怖いか、真理に従うしかないんだ、天皇政府が強いと言ったって長いことないんだ、それから80年で天皇政府は世界を征服しようとして壊滅したんです。いくら安倍首相が死んでるじゃないなと今まで言ったって、今私らの年代の人は全部知ってます、どうやって戦争始まったか、明らかに天皇の世界支配という八項一致を言いですね、それで私たちお店の人間は朝晩お勤めの前に天領神の御前に通信でという祝詞を読んで、天皇の